ゼカリア書ですね。ゼカリア書の今日は1章から4章までを学びたいと思いますけれども、ここでのメッセージの題は、エルサレムを妬む愛です。エルサレムを妬む愛。ゼカリア書は、覚えてくださいね。ハガイ書と一緒に読んでください。もうすでに前回、ハガイ書を読みました。バビロンからの帰還民が、エルサレムで神殿を再建している時に彼らを主の御言葉によって励ました人物。一人がハガイで、もう一人がゼカリアでした。もう一度、エズラ記の五章を読んでみましょう。エズラ記の五章の一節と二節です。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの二人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤに、ユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこで、シェアルティエルの子ゼルバベルとエホツァダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて、彼らを助けた。覚えてますでしょうか。エルサレムに戻ったのはいいものの、もうそこは廃墟であって、そして、周囲の住民が、強力な反対運動を開始させたわけなんです。それで、武力をもって工事を中止させるに至りました。で、16年ぐらい経った後に、このようにしてですね、二人が出てきて、予言を行ったことによって、彼らは工事を再開させました。そして、次にまた周囲の住民が、このいろいろと文句を言ったんですけれども、彼らはやめることなく続け、そしてその時は、ダリヨス王、第2年の時だったんですけども、ダリオス王がですね、これを、クロス王の法令を見つけてですね、むしろ、やめさせてはいけない、むしろ手伝いなさいという命令を出したわけなんです。で、その力を与えたのが、このハガイ書と、そしてゼカリア書でした。そしてですね、ハガイ書とゼカリア書の若干の強調している部分が違う点があるんですね。で、それはハガイの方は宮の建築を促す悔い改めの呼びかけを行いました。宮の建設ではなくて自分の家を建てているではないか、悔い改めです。で、ゼカリアは主に工事を実際に再開した人たちに対する慰めを予言しています。で、なんでこういう違いが出てきたかと言いますと、この予言を行った時期ですね。これを見るとはっきりするんですね。で、ハガイは、この予言を行って、そして彼らが、ダリオス王の第2年の第6の月の24日に、仕事に取り掛かったと、一章の15節、ハガイ書の一章の15節に書いてありますけれども、こっち、ゼカリア書を見るとですね、ダリオス王の第2年の第8の月なんですね。第8の月に予言を行っています。ですから、だいたい2ヶ月か、あるいはそれより、2ヶ月弱か2ヶ月ぐらいですね。そして、今度はハガイが、ですね、二章を見るとですね、第二年の第七の月の21日に、また、この予言を行っていますけれども、このゼカリアの方はですね、一章の七節で、ダリオスの第二年のシェバの月である第十一の月に、この予言を行っているんですね。で、ハガイは三つ目が二章の十節で、第二の第九の月ですね、24日 ですから、このゼカリアの2番目の予言、1章の7節から始まる予言の2ヶ月前に行ってます。で、わかりますか？少しずつハガイの方が早いんですよ。で、ゼカリアがちょっと遅れて予言を行っているわけなんです。ですから、行動に移れと、こう、促しているのがハガイで、そして移った人たちに励ましと慰めを与えているのが、このゼカリアになります。で、ゼカリアという預言者の名前の意味が、ヤーウェは覚えてくださっている。覚えられる。The Lord remembers. 英語ですですね。彼らのことを覚えているよ。私はあなた方を見捨てないよ。こういう慰めのメッセージです。で、ゼカリア書は二つの部分に分かれます。前半が一章から六章までの幻の部分です。いろんな幻、その、黙示録に似たですね、幻が出てきます。まあ、黙示録に似た幻というよりも、もともとが、黙示録がゼカリア書に似ていると言った方が正しいですね。そして、7章から14章までが通常の言葉による予言です。ですね。で、ゼカリア書は、この、あまり知られてない書物ですね。けれども、私がここを読んでですね、非常に感動したのは、非常にメシアの予言が多いということなんです。そして、終わりの日のことについての慰めです。ですから、黙示録を読むと、実はゼカリアの影響を、というか神様がすでに与えておられるゼカリアを通しての神様の啓示を、この受け継いでいることがよくわかります。そしてメシア。メシアも、このキリストの予言も再臨だけではなくて、初臨、初めにイエス様が来られた時の予言も数多く出てくるんですね。ですから、非常に大事な書物の一つであると、考えます。私は。では、早速、一章の一節を見てみましょう。ダリオスの第2年の第8の月に、井戸の子、ベレクヤの子、預言者ゼカリアに、次のような主の言葉があった。具体的には、紀元前520年の10月から11月にかけての預言ですね。で、先ほど話しましたように、ハガイの第2の預言の、1、2ヶ月後に、行っています。そして、ゼカリアが、ここで、井戸の子とありますけれども、祭司の子供です。これはネヘミヤ記の12章に帰還民の系図があるんですけども、そこにですね、祭司の一族の中にこう書いてあります。井戸族ではゼカリアですね。ゼカリア出てくるんですよ。その、系図の中に。だから同じですね、エレミア、そしてエゼキエルと同じような、人です。祭司でありながら預言者なんですね。で、読んでいくとすぐわかるんですけども、非常に祭司らしい、この、言葉が出てきますね。後で出てきます。で、あとはですね、若い人が、に慰めになる、励ましになるのがですね、彼は若い人なんですよ。若い人なんです。後で、あの若者にと見つかいが言っている箇所が出てきますが。で、ある人は、ハガイはかなり年取ってたんじゃないかなという人がいます。というとですね、ハガイは年を取ってたんですよ。というふうに言われています。これ、はっきりとわからないんですが。で、そうするとですね、おじいさんと若い人のコンビで予言を行っていたと、ふうにも考えられるわけですよね。主の働きにはこういう面白いこと、神様してくださいます。この、関係ないですね。神様の御霊が働いているところには、年の差は関係ありません。では、2節をご覧ください。主はあなた方の先祖たちを激しく怒られた。あなたは彼らに言え、万軍の主はこう仰せられる。私に帰れ。万軍の主の見告げ。そうすれば、私もあなた方に帰ると万軍の主は仰せられる。あなた方の先祖たちのようであってはならない。先の預言者たちが彼らに叫んで、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の悪の道から立ち返り、あなた方の悪い技を悔い改めよ、と言ったのに、彼らは私に聞き従わず、私に耳を傾けもしなかった。 主の御告げ、あなた方の先祖たちは今どこにいるのか、預言者たちは永遠に生きているのだろうか。しかし私のしもべ、預言者たちに私が命じた私の言葉と掟とは、あなた方の先祖たちに追い迫ったではないか。そこで彼らは立ち返っていった。万軍の主は私たちの行いと技に応じて、私たちにしようと考えられた通りを私たちにされた。ですね。初めの予言はこのようにして悔い改めですね。私に帰れ。そうすれば私もあなた方に帰ると。で、これハガイ書と同じなんですね。ハガイ書において彼らが自分の家を建て始めて、主の宮をなおざりにしていたときに、飢饉がやってきて、自分たちがしているこの仕事も、きちんと成果が上がらないような状態であってですね、そしてハガイは、これこそが過去に先祖たちが被ったことではないかということを、この、暗示していたというか、まあ、醸し出していたわけなんですね。モーセがかつてあなた方が背いたら飢饉が起こると言っていることをですね、またハガイが言ったわけなんです。で、彼らはもうそれは金輪際嫌だったんですね。これによってエルサレムが滅んでしまったということを彼らは分かっていたんです。で、分かっていたにもかかわらず、また同じことをやってしまっているということを彼らは気づいて、主を恐れて、そしてハガイの予言に応答したわけなんですね。ここでも同じことを言っています。先祖たちがこれを行ったから、この災いが起こったのではないかと。そして興味深いのがここで、五節で、あなた方の先祖たちは今どこにいるのか、預言者たちは永遠に生きているだろうかと。死んでるわけですよね。もうあの時代のエゼキエルも、そしてエレミアもですね、死んでいるわけなんですよ。一緒にその時に生きていた人たちが。でも、その言葉は生きているんだよ。また起こるんだよ。ということを今ここで言ってるわけなんですね。その言葉は生きている。だから、次の時代に入っても関係ないんですね。で、私たちも御言葉を読むときにですね、特に予言を読むときに、これは昔に起こったことなんだ。このままで終わらせていたら、全く同じ過ちを犯すわけなんです。実は起こっているのにもかかわらず、聖書に書かれている、何千年も前に書かれていることが、今起こっているにもかかわらず、それを見失うという可能性がある。だから、目を覚ましなさい。用心しなさいと。イエス様は何度も言われたわけなんです。次7節からですが、ここからですね、幻が、覚えてくださいね、8つ出ます。そしてゼカリアは夜にこれを見ています。だからちょっと眠たくなったのかなんかわかんない、眠りから覚めたようになったという言葉も出てくるんですけれども、この夜に、この一夜にして8つの、幻を見ます。で、今日は途中までしか読めませんけれども、そして神様がとてつもない慰めを持ってイスラエルに迫ってくださいます。で、この7節から始まっているのではないですね。もちろん今初めにあった悔い改めの御言葉に対して、呼びかけに対して、主を恐れて応答した人たちに与えられている幸いの予言であり、慰めの予言なんですね。ここが気をつけなければいけません。エレミア書を学んでいるとわかりますけども、エレミアは何という非難を受けたか。あなたは災いばっかり予言して、幸いを言わない。これなんですよね。災いばっかり。でも彼らは悔い改めてないんですよ。悔い改めてないで、なんで幸いを予言できるんですか、平和を予言できるんですかということなんです。だから初めにこの2節から7節までに、この悔い改めの予言があったわけなんですね。では7節行きましょう。ダリオスの第2年のシェバテの月である第11の月の24日に、井戸の子、ベレクヤの子、預言者、ゼカリアに次のような主の言葉があった。夜私が見ると、なんと一人の人が赤い馬に乗っていた。その人は谷底にあるミルトスの木の間に立っていた。彼の後ろに 赤や栗毛や白い馬がいた。私が主よ、これらは何ですかと尋ねると、私と話していた御使いが、これらが何か、あなたに示そうと私に言った。ミルトスの木の間に立っていた人が答えて言った。これらは地を生き巡るために主が使わされたものだ。するとこれらはミルトスの木の間に立っている主の使いに答えて言った。私たちは地を生き巡りましたが、まさに全地は安らかで穏やかでした。主の使いは答えて言った。万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですか。あなたが呪って70年になります。はい。第一の夜の幻は谷底で馬に乗られている方であります。ここでの中心人物が8節にありますね。一人の人が赤い馬に乗っていた。ということです。そして後ろに、どうですか ?3 頭の馬がいて、そしてそれぞれに人が乗っているわけですね。人といってもここで出てくるのは天使であります。そして、ゼカリアの横に、このなんか、説明してくれるガイドさんみたいなですね、御使い、天使がいるわけなんですよ。で、もう一人、忘れてはいけないのは主ご自身ですね。でもここで主の使いという言葉が出てきますね。11節。出てきますね。主の使い。で、誰なのかというと、11節見ると、ミルトスの木の間に立っている主の使い。つまりさっき、その赤い馬に乗っていた一人の人というのは、主の使い、つまりヤーウェの使い、ご本人なんです。なんで今私がご本人と言ったかと言いますと、ヤーウェの使いと出たら、この方がほとんどの場合、イエス・キリストご本人なんです。これは、創世記を読んでいくと、そして旧約聖書を読んでいくと分かってくるんですけども、主の使いと出ていながら、主が語られた、ヤーウェが語られたとすぐ続くんですね。そして、その主の使いに会った人たちが私は神を見たと。というわけなんですね。じゃあ誰なのか。受肉前のキリストであります。受肉前のキリスト。イエス様がベツレヘムで赤ちゃんとしてお生まれになる前にキリストがこのような形で、御使いの形をして、介入されておられるわけなんです。ということで、大体その天使の存在、黙示録と同じですね。天使が、あとダニエル書の10章もそうですけども、こっち来てあっち行って、こっち来てあっち来て、いろいろ行動してて活動してるので、誰が誰だかちょっとわからなくなってくる。これ難しいんですね。まあでもそれはちょっとわからなくなった時もあんまり悩まないで読み進めていけばいいんですけれども、まず、この主の使いがおられて、後ろに三頭の馬がいて、そして、今、地を生き巡りました。ちょうど呼ぶ記に出てくるサタンが地を生き巡ったと書いてありますけれども、同じように地を生き巡って巡回したわけですね。巡殺したわけです。そうすると安らかだったと。でも、主の使いがこれに対して、なぜ憐れみを施されないのですか。あなたが呪って、何ですか ?70 年になります。エレミアの予言、70年です。ダニエルが読んで、そして、悔い改めの祈りを始めた70年です。つまり、ここの予言は、異邦人に踏みつけられているイスラエル、このエルサレムとユダの姿なんだということであります。谷間にあるというのは、これ、ケデロンの谷ではないかという人が多いんですけれども、またもう一つ、霊的な意味がある。それは何かと言ったら、低いところにありますよね。低いところに。つまり、異邦人の国々に取り囲まれて生きている。異邦人の国に の下で生きているユダヤ人の姿であると、いうことができます。で、ミルトスというのはイスラエルにおける代表的な木の一つでありますが、イスラエルが谷底に いるということですね。今ユダヤ人たちはどこにいるか、エルサレムの方に戻ってきているんですけれども、数多くがまだペルシャ、そのあっちの元バビロンのところにいて、で実はエルサレムもペルシャの中にあるんですね。ペルシャなんですよ。だからネヘミヤ記において祈りを捧げているところで、私たちはまだ税金を払ってるし、その好きなこともできないし、私はまだ奴隷の状態であるというようなことを言ってるんですね。だから異邦人の時代の中に私たちは生きています。異邦人に虐げられています。このことをイエス様ご自身が今父なる神に対してどうしてなんですかと言ってるんです。でも状況は穏やかなんですね。11節で安らかで穏やかだった。でもこの穏やかさ安らかさというのはあくまでも虐げの上に成り立っている穏やかさです。奴隷を使って、そして強制的にいろいろ働かせて、でも一応こうなんか戦争も何も起こってないような状態ですね。でこれがいい知らせかと言ったら悪い知らせなんですね。実は神様から見たら当然それに対して神様が怒りと妬みを覚えられて、それで行動に移されるのがこの第一の幻から始まる第八に至るまで、第八にまたこの馬に乗った天使たちが現れます。そしてそこでは異邦人の国々に対して戦争を行う姿なんですね。戦争を行う姿です。誠の真理、誠の平安、誠の真理じゃなくて真理に基づく、正義に基づく平和でなければ本当の平和ではないわけなんです。ということで今ここでこういうこのイスラエルが虐げられている状態、これをですね私たちにも適用できるんですよ。低められているとき、私たちがこれ幸いなんですね。へり下るものは幸いなんです。低められているとき、神様の慰めを受けることができます。悲しむものは幸いです。慰めを受けるからなんです。で13節見てください。すると主は私と話していた御使いに良い言葉、慰めの言葉で答えられた。良い言葉、慰めの言葉、英語だったら good ですね。ヘブル語は何ですか？トーブ。おはようございますわ。ボケルトーブ。グッドモーニングと同じです。良い言葉。これはですね、英語で言うと、That's good. いいねーっていう日本語だとね、味わいのある心よさ。それを表している言葉なんですね。これから出てくる言葉がそういう言葉なんです。14節。私と話していた御使いは私に言った。叫んで言え。万軍の主はこう仰せられる。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。しかし安逸を貪っている諸国の民に対しては大いに怒る。私が少ししか怒らないでいると、彼らは欲しいままに悪事を行った。神様の熱情をここで感じることができ、そしてこれから神様が与える慰めの裏にはこの熱情があります。シオンは神にとってご自分の娘でありかつ愛する妻でもあるわけですね。この自分の愛する女性が例えば他の男たちになぶり物にされていたとしたらですね、どういう感情を抱くでしょうか。まあ、私だったら当然もう殴りつけるでしょうね。コテンパンにするでしょうね。自分がどうなろうと思う。この熱情ですよ。この今日のメッセージ代。妬む愛ですね。妬む愛。怒る愛です。これを私たちは見ることができます。で、ここで安逸と書いてありましたね。先ほど言ったこの穏やかだった、安らかだっていうそこの話ですよ。 安逸と平安というのは程遠いものです。イザヤ書の学びで学びましたが、正義のない平和など平和ではないんです。平和というのは正義があるからあるんです。ですからイエス様が言われたのは、私は平和をもたらすためではなく剣を与えるためなんだと。本物の平和がもたらされるためには分裂が必要です。その戦争が必要なんですね。その戦いが必要なんです。だから私たちが今持っている平穏な生活だと思っているものが、果たして主から来たものなのか、あるいは反対、神様に逆に神様を見えなくさせているような安逸のような平穏なのか、それを調べてみる必要があります。で、ここで少ししか怒らなかったけれども、彼らは欲しいままに悪事を行った。アッシリア、またバビロンは、まあ、その他の大国もそうですけども、諸国の民を神様が裁きの器として用いられたわけなんですね。ユダとイスラエルを裁かれるときに、そのアッシリア、バビロンを用いられたわけなんですけども、けれども用いられた本人たちは主によってではなくて自分たちでそれをやったと思ってるわけなんですよ。だからここで少ししか怒らないでいると、彼らは欲しいままに悪事を行ったってあるんです。彼らが知っていないのは、神の許しがなかったら一本たりとも、その指ですね、彼らに、ユダヤ人に触れることができないという事実なんです。神様はあの時、覚えてますか、バラムが予言した時にすぐに祝福に変えられました。少しも触れることできないんですよ。じゃあなんでエルサレムを破壊することができたかと言ったら、神様がお許しになったからなんです。だから神様の限、その制限の中において自由にされた部分、それによってバビロンがエルサレムを滅ぼしたわけなんですよ。でも彼らは自分たちがやっているんだというふうに思って、それで欲しいままにしていったということなんです。私たちとっても大事ですね。自分たちが何かことがうまくいくとですね、あ、なんだこれやっていいんだと思ってどんどんやっていくんですよ。で、高慢になっていくんです。ですね。神様の恵みと許しがなければ起こっていないことなにもかかわらず、あ、自分がやってるんだと。これがおっかないことなんですね。ですからここで少ししか怒らないでいると、欲しいままに赤字を行った。では次、16節。それゆえ主はこうおせられる。私は憐れみを持ってエルサレムに帰る。そこに私の宮が建て直される。万軍の主の見つけ。はかり縄はエルサレムの上に張られる。もう一度叫んで言え。万軍の主はこうおせられる。私の町々には再び良いものが散り乱れる。主は再びシオンを慰め、エルサレムを再び選ぶ。なんで神様が選ばれるのか。もう腹渡からにじみ出てくるような深い憐れみですね。バビロンなどによって、異邦人によってめちゃくちゃにされているエルサレムを見て、もうこう腹渡からにじみ出てくるような、神様も泣かれるような、そういう憐れみによってですね、よし、私は絶対にこれを立て直すと決心されたわけなんです。これはちょうど罪によってめちゃくちゃになって、悪魔やこの世の思うままにされている人、神様は同じ熱情を持って憐れみを持って立て直したいと願われてるんですね。で、私たちがこれが、これ自分自身もそうですけれども、今度は周りの人たちがそうなっている人たちを見て、神様の熱情というのはこの人を立て直すことなんだと思わなければいけません。では次、第二の夜の幻、18節から。 私が目を上げてみると、なんと4つの角があった。私が私と話していた御使いに、これらは何ですかと尋ねると彼は私に言った。これらはユダとイスラエルとエルサレムとを散らした角だ。その時主は4人の職人を私に見せてくださった。主がこの者たちは何をしに来たのですかと尋ねると、主はこう仰せられた。すみません、もう一度21節から。私がこの者たちは私を、何をしに来たのですかと尋ねると、主はこうせられた。これらはユダを散らして、誰にも頭をもたげさせなかった角だ。この者たちは、これらの角を恐れさせ、またユダの地を散らそうと、角をもたげる国々の角を打ち滅ぼすためにやってきたのだ。四つの角と、その角を加工する4人の職人の幻です。わかりますか？角というのは聖書の中で権力や、同じことかな？力。力を表します。力を。だから王様が出てくると角が出てきます。ダニエル書でそうでしたね。角たくさん出てきましたよね。王であるとか、権力を表します。で、具体的にここで書いてある通り、ユダとイスラエルとエルサレムを散らした角なんですね。でもその後に職人が出てきます。職人何やってるか。角いくら強くてもですね、うわーっと伸びてもですね、職人の手にかかったら終わりなんですよ。その職人は自由自在に削ったりなんか加工してですね、その角が力を持たなくする力を持っているということであります。だから、その職人もまた角だっていう説明があるんです。一体何のことか。まず、四つの角から考えましょう。散らした角。ダニエル書を思い出してください。異邦人の時が始まった時、バビロン。その次、ペルシャ。その次、ギリシャ。そして四つ目が、ローマですね。それぞれがユダヤ人を支配しました。そして、今度は4人の職人。バビロンを、それだけ力を持って角がこう大きくなっているのを、キャシャキシャって言ってですね、こう削り取っていくことをやったのがペルシャです。そしてそのペルシャを倒したのが、あのアレキサンダー。ギリシャですね。ギリシャを倒したのがローマです。最後は誰ですか？イエス・キリストです。神の国です。ちょうどあのネブカデネザルが見た夢で、人手によらず切り出された石が、その鉄と粘土が混じり入っている足のところを打ったら全身が砕け散ったと、大きな山になったということなんですよ。で、ここでもわかる通り、自分自身が職人であったんだけれども高慢になって、また他の職人によって削り取られる角になっていくということなんですね。だから私たち神様に用いられるっていうのはですね、本当に自分自身が価値があるからじゃないんだっていうことをよく知らなければいけません。神様の一方的な恵みによって用いられているのであって、自分に何かあると思ったらこの削り取られていくという懲らしめを受けなければいけないということなんですね。次、2章。私が目を上げてみると、なんと一人の人がいて、その手に一本の計り綱があった。私がその人に、あなたはどこへ行かれるのですかと尋ねると、彼は答えた。エルサレムを計りに行く、その幅と長さがどれほどあるかを見るために。私と話していた御使いが出ていくと、すぐもう一人の御使いが彼に会うために出て行った。そして彼に言った。走って行って、あの若者にこう告げなさい。エルサレムはその中の多くの人と家畜のため城壁のない町とされよう。しかし私がそれを取り巻く火の城壁となる。主の見告げ、私がその中の栄光となる。第三の夜の幻。エルサレムを測る測り縄です。測り縄が出てくるときにはですね、その神様がそれを私のものとするよという時に出てきます。 エゼキエル書の40章以降にですね、御国の神殿が出てきますけども、そこでも計り、サオとツナ、どっちも持ってますね。ツナの方は、長い距離を測るときですね。で、黙示録の11章では、外庭は測るなと書いてあるんですね。で、なぜか、異邦人がそこを荒らしているからだと。つまり、測っているっていうのは神様のものになるんだと。で、エゼキエル書の42章の20節のところを見るとわかるんですけども、聖なるものと俗なるものを区別しています。で、これを測りに行くと。で、測りに行ったところを見たのが、城壁がなかったんですね。城壁がない。理由は何ですか？理由は、多くの人と家畜のためなんです。つまり、あまりにも多くの人がいるために、城壁を作ったら、収めきれない。だから城壁はない町にするということなんですね。これが、例えばエゼキエル書の36章の最後のところに書いてありますけども、例祭の時の羊の群れのようにイスラエルの地がなると。例祭の時の羊の群れですよ。ものすごい、この犠牲の羊が捧げられるわけですけれども、そのようになるんだ。そして、神様ご自身が火の城壁となってくださる。まさしく、ファイアーウォールですね。インターネットの、なんですか、ウイルスソフトについている、ファイアーウォール。火の城壁になる。これを聞いていた、ユダヤ人の人たちは驚いたでしょうね。ただでさえ、周囲の住民によってですね、攻撃を受けていたのに、城壁がなかったらどうするんですかと。でも、その物理的な城壁よりも、この火の城壁の方が強力なんですね。覚えてますか？エリシャの話です。エリシャの家を、なんと、一人の預言者の家を、シリア軍が取り囲むんですよね。で、しもべが驚いて、もうこれで終わりだと思った。けれども、エリシャが、ああ、本当に、かわいそうなのはこのしもべの方だと。見えが見えるようにしてくださいと言ったら、そのシリア軍を取り囲んでいるのが火の戦車。馬。つまり天使。さっき見ましたよね。馬が出てきました。それと同じように神様が力を持って臨んでくださるということです。パウロがこう言いました。第2コリントの10章4節。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。要塞をも破るほどに力がある。で、肉のものではない。つまり霊的な武器を持っているということです。では続けて、この第二の予言の続きですけれども読みます。さあ、さあ、二回続いてますね。さあさあ、北の国から逃げよ、主の御告げ。天の四方の風のように私があなた方を散らしたからだ、主の御告げ。さあ、シオンに逃れよ、バビロンの娘と共に住む者よ。主の栄光があなた方を略奪した国々に私を使わして後、万軍の主はこう仰せられる。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。見よ、私は拳を彼らに振り上げる。彼らは自分に仕えた者たちの虜となると。この時あなた方は万軍の主が、私を使わされたことを知ろう。これはですね、いまだバビロンの地にいるユダヤ人に対する励ましであって、また警告でもあります。北の国、これバビロンですね。この7節にバビロンの娘と共に住む者よと出てきます。70年の保守の期間が終わっても、どうでしょうか。彼らはですね、5万人程度しか戻らなかったんですよ。ゼルバベルが率いた時には5万人程度しか戻らなかった。で、エレミアがかつて予言したんですね。他の偽予言者たちは、例えば2年後にバビロンから解放されると言ってたんですけれども、エレミアはすでに捕囚の民となってバビロンに住んでいる人たちに対して家を建てなさいと。で、その町の繁栄のために祈りなさいと言ったわけなんです。で、それだけ長いこと生きて実際にですね、繁栄しちゃったんですね、彼ら。で、その時からそこに住むユダヤ人の共同体ができて、で、エルサレム、今のイスラエルに戻るときに、イラク系ユダヤ人という人がいますけれども、 そういう彼らいたわけなんですね。で、神様今言われているのは、エルサレムが危険でバビロンの方が安全なんじゃないよ、むしろ逆だよ、イスラエルの方が安全でバビロンの方が危ないよということなんです。面白い話を今思い出しましたけども、アメリカのシカゴにいる人がですね、イスラエル旅行危なくないんですかと言ったらですね、それに答えた人が、シカゴはマフィアがたくさんいて危ないじゃないですか、イスラエルの方が安全ですよとかって、そういう話を今思い出しましたけれども、それと同じようなことを今ここで言ってるわけなんですね。自分たちが安全だと思っていることで、ここでもすでにバビロン滅んでるわけなんですね。で、これから滅ぶと神様おっしゃってるわけなんですけども、これはもうすでに滅んだバビロンの話をしているという以上に終わりの日の話をしているんです。または霊的な一般的な話をしているんです。つまりこの世の制度から逃げなさいという話をしているんです。大バビロンが黙示録の18章に出てきます。滅んだ、逃げなさい、ここを引用してヨハネを通して神様おっしゃっておられます。ですから私たちがどこにおいて喜んでいるのか、黙示録の18章のところには天にいる者が大喜びをしています。私たちも同じようにシオンに逃げること、つまり 天を見上げて天に引き上げられることを喜んでいるのか、それともこの世のことで安心しているのかですね、ということです。で、ここで、そしてイスラエルのことを、あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。瞳は最も敏感なところで、少しでも障害物が触れたら当然全身を使ってそれを守ろうとする。イスラエルの民が私にとってそのようなものだと神様が言われるんですね。アブラハムになっておりました。神様が、あなたを呪う者は私を呪う。で、これ実際なってるんです。エジプトの時からなってます。パロが呪って、どうですか、パロは男の子をナイル川に投げ込みましたけど、自分とエジプト軍が同じ水の中で溺れ死にましたですね。で、今度はあなたを祝福する者は私を祝福すると、今度というかその呪う前におっしゃったんでしょうか、そういう前に言われましたよね。そういう人たちはですね、何を知ってるか、触れちゃいけない、知ってるんですよ。瞳に触れるって分かってるんです。だからエジプトにいた助産婦たちはヘブル人の男の子を殺さなかった。そしてラハブはですね、怖かったんですよ。触れてはいけない、いや、イスラエルの神こそが誠の神だって分かってたんです。だから艦長に対して、スパイに対して手助けをしてかくまったわけなんですね。そして今度はここでこのバビロンが今度は虜となるという話が9節に書いてあります。自分に仕えた者たちの虜となると、逆転するわけなんです、立場が。イザヤ書の14章の2節に、イスラエルの家は主の土地でこの異邦人を奴隷、女奴隷として所有し、自分たちを虜にした者を虜にし、自分たちを虐げた者を支配するようになると。だから神様の民は支配はするけれども支配されることはないんですね。で、教会も同じです。キリストと共に千年の間王となると黙示録の20章の6節に書いてあります。逆転するんです。今私たちは使えるものでなければいけません。イエス様言われました。偉大になりたかったらどうですか、使えるもの、小さいものになりなさい。そして夫婦関係や家族関係、職場関係、国との関係において服従しなさいという言葉を何度も何度も聖書に書いてあります。理由は御国において王となるためなんです。偉大なものとなるためなんです。次、10節。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめ、見よ、私は来てあなたのただ中に住む。主の御告げ、 その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなた方のただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。主は聖なる地でユダに割り当て地を分け与え、エルサレムを再び選ばれる。すべての肉なる者よ、主の前に静まれ。主が立ち上がってこのその聖なる住まいから来られるからだ。イスラエルのただ中、シオンのただ中に主がおられるという約束です。これですね、霊的な話だけじゃないんですよ。物理的にそうなんです。イエス様が御国のエルサレムに着座されるということです。物理的におられるということです。だから喜び歌え楽しめと言ってるんですね。ゼパニア書でこれを読みました。3章の14節15節、シオンの娘を喜び歌え、イスラエルを喜び叫べ、エルサレムの娘を心の底から喜び勝ち誇れ。主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。そしてこの喜びがイスラエル人だけではなく、どうですか、多くの国々が主につき、彼らは私の民となると。素晴らしいですね。素晴らしいです。異邦人がイエス様、神の民となっていくということであります。でこれもイザヤ書やミカ書にですね、書いてありますね。この山が高く、シオンの山が大きく高くなってですね、でそこに異邦人の民がこぞって参拝に行くわけなんですよ。主の教えを聞きに行こう。そして異邦人もこのようにして、イエス様を信じていくということですから、13節で、すべての肉なるものよ、主の前で静まれ。静まれ。静まれというのは結局、自分の考えや、自分の行動や、自分の感情、それを置けということです。主を認めようということです。なぜならば、主が立ち上がってその聖なる住まい、これ天から来られるからだ。主が再臨されるからだということです。すべての肉なるものが天から来られるイエス様を見ることをイエス様ご自身が言われました。ということで、これでいくつ目ですか？三つ目が終わったんですよね。次、四つ目です。四つ目と五つ目。これ、四つ目が三章に書いてあります。五つ目が四章に書いてあります。で、一組になっている幻です。二人の証人と後で神様が呼ばれる、ゼルバベルとヨシュアに対する予言です。最初にヨシュアが出てきます。その次にゼルバベルが出てきます。ですね。二人の、当時の指導者、大祭司、ヨシュア、総督部、ゼルバベルですね。まず、ヨシュアから見ていきたいと思いますが、主は私に、主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと、彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンと見せられた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。ヨシアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。御使いは自分の前に立っている者たちを答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよう。すると、ごめんなさい。五節、私は言った。彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ、彼に服を着せた。その時主の使いはそばに立っていた。大祭司という務めにふさわしい幻です。それは何か。 どのようにして主の前に立つことができるのか。霊的な根本的な問題ですね。どのようにして清く正しい主の前に立つことができるのかです。言い方を変えると、どのようにして神の前で義と認められるのか、義人の問題なんです。で、ここ裁判の状況ですね。神様がもちろん裁判官です。被告人がヨシュアです。告発している人がサタンです。黙示録にサタンが兄弟たちの告発者って出てますよね。で、次に弁護人が主の使いです。つまりイエス・キリストです。ヨハネの第一、二章の一節にこう書いてあります。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。で、ここで被告人のヨシュアはどういう服を着てますか？汚れた服です。あるいは汚れた服、どっちもいいんですけども、どれだけ汚いか、今ご飯食べてる人はすいません、まあ、あの御言葉を聞きながらご飯は食べないでください。声だめという意味です。ヘブル語ですと単に汚いんじゃないんですよ。声だめの中に使っていた汚い服みたいなことで服を着てるんですね。これがイスラエル、エルサレムの神殿を破壊せしめた汚れた行為を表してるんです。で、これをサタンが告発してるんですね。で、サタンの告発は十分なる根拠があるんです。ヨシュア、つまりイスラエルを代表する人が訴えられるにふさわしいことをユダヤ人は行ってきたんです。でも、主の使いはそのサタンを責めています。第一に理由が何ですか？エルサレムを選んだ主が。選ばれてるんだよ。それでも選ばれてるんだよ。神が救うと選んでいるのであれば、もうそれで話は終わりなんだよ。ということですね。汚れているからといって無効になるものではない。ローマの11章の29節に、神の賜物と証明は変わることがありませんと書いてあります。で、キリスト者に対しては、エペソの1章の4節、神は私たちを世界のもといに置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。つまり私たちがどんなに失敗しようとも、もし神が私たちをキリストにあって選んでおられるのであれば、私たちが立ち返ることなく滅んでいくことは断じてないんだということです。で、お前は選ばれてないというふうにサタンは責めていくんですね。お前はクリスチャンじゃないよ、もうって。もう、悔い改めることはできないんだよって。救いは失ったんだよ。そうじゃないですね。どのように選ばれたのか。ペテロがこう言ってます。第一ペテロの一章の二節。キリストに従うように、また、その地の注ぎかけを受けるように選ばれた。地の注ぎかけを受けてるんですよ。つまり、どんな罪も、許される血の注ぎかけを受けてるんですよ。だから立ち返ることって可能なんですね。可能なんです。そして第二に理由が、これは火から取り出した燃え差しではないか。燃え尽きてないんですね。火からあって燃え、ちょっと燃えちゃってんだけれども、燃えてないんですよ。で、これ何を表してるかと言ったら、試練の火の中からかろうじて生き残ったということを表しています。バビロン捕囚という激しい試練を通ったけれども、彼らがこのようにして生きているのは私がやっていることなんだ。また終わりの日には、ヤコブの苦難と呼ばれている患難の中にいる、入るけれども、けれどもそこの中から救いに預かるんだということ、エレミア書の30章の5節から7節に書いてあります。彼らをお救いになるんだ。試練を通して救うんだ。で、 汚れた服を脱いで、次に着ている服は礼服と書いてありますが、これは大祭司の装束です。出エジプト記の28章に書いてある、覚えてますか、胸当てですね、つけているけども、そこには12の宝石、イスラエル12部族を表している宝石があります。あとエポデですね、紫色と、あと、白、青ですね、あと黄色もあるでしょうか。で、あとは金の糸も使っている部分ありますね。そういう本当に神様の栄光と美が現れている素晴らしい装束を着ていたので、思わず祭司の子であるゼデキヤが清いターバンをかぶさなければなりませんと、ターバンをかぶらせなければ、ゼデキヤ祭司の子であるゼデキヤがゼカリア、ごめんなさい、ゼデキヤじゃないです、ゼカリアですね。ゼデキヤはユダの王の最後の王様ですね、すみません。ゼカリアがですね、清いターバンをかぶらせなければなりませんと叫んだんですね。こう帽子かぶってない状態見て、あ、これやんなきゃいけないですね。で、ヨシュアが神様の前に立つことができるようになったんです。で、これが神様の義人の技なんですね。新約聖書を見ますと着物に例えられています。キリストの義を身にまとうという言葉が使われるんですね。着るんです。だから私たちの内実ということではなく、キリストの御業によって私たちを見てくださる神様の技が書いてあるんです。で、私たちは気づかなければいけないのは、自分自身は肥だめのように汚いんだと。自分が正しいと思っていることさえも神の前では汚れています。イザヤ書64の6節、私たちの義は不潔な着物のようです。で、この不潔も女性の生理の時ので、それで汚れた布ですね。その意味を表しています。不潔な着物ですね。そこから神様が真っ白くしてくださるんだ。だからイザヤ書の一章の八節に、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになるということです。で、このことをいつも思いながら実際の生活の場面でも適用させていきなさいということで、パウルがこう言っています。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊によって新しくされ、真理に基づく義と正義をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでした。つけるべきことでした、ということです。では続きを読みましょう。主の使いはヨシアを諭していった。万軍の主はこうおせられる。もしあなたが私の道に歩み、私の戒めを守るなら、あなたはまた私の宮を治め、私の庭を守るようになる。私はあなたをこれらの立っている者たちの間で宮に出入りする者とする。これらの立っているというのは御使いたちですね。本当に完全に、回復できるんですね。で、歩むならばっていう条件があります。つまり、悔い改めるならばということです。悔い改めた人にはですね、完全に神様は主の働きに回復する機会が与えられています。悔い改めてないんだったら、まだね、悔い改めなければいけないんですけれども、神様がこのように完全に回復してくださいます。そして、次、聞け、大祭司ヨシアよ。あなたとあなたの前に座っているあなたの同僚たちは印となる人々だ。見よ、私は私のしもべ、一つの若枝を来させる。見よ、私がヨシュアの前に置いた石、その一つの石の上に七つの目があり、見よ、私はそれに彫り物を刻む、万軍の主の見つげ。私はまたその国の不義を一日のうちに取り除く。その日には万軍の主の見つげ。あなた方は互いに自分の友をブドウの木の下とイチジクの木の下に招き合うであろう。 若枝の予言です。若枝を来させる。イザヤも予言しました。エレミアも予言しました。エゼキエルも予言しました。メシアのことです。特に王のことです。王が若枝としてエゼキエル書に書いてあります。枝ですね、枝。ごめんなさい。枝として書いてあります。で、神様がその枝を、取ってしまうわけですよね。燃やしてしまうわけなんです。けれども神様ご自身が植える木によって出てくる新しい、枝ですね。それを王とすると約束されています。これ、エゼキエルの17章のところに書いてありますけど。つまり、大祭司ヨシュアの前で王を立てるっていう意味なんです。六章にヨシュアが、このゼカリアの六章ですね、ヨシュアが王冠をかぶらせるその場面が出てきます。大祭司と王が一緒になるということはありえないんです。その普通に考えたらありえないんです。アロンの子孫が祭司であり、そしてダビデの継続が、系図にいる者たちが王なんです。そして祭司の役割を果たそうとし、役割を果たすというよりも自分がやりたかったですね、入っていった例えばウジアとかは雷病にかかりました。サウルもそれ、祭司がするべきことを行って、それで神に退けられました。でもここで一つになってるんです。なぜか、ヨシュアが王になれ、違うんですよ。若枝と出てきました。つまり、メシアを表しています。メシアが祭司でもあるんです。大祭司でもあるんですね。祭司でもあり、王でもあられる方が、来られるということが、ここでの予言であります。そして、次に、石と書いてあります。ヨシュアの前に置いた石。石も、メシアを表しています。覚えてますか？先ほど話したダニエル書の石ですよ。人手によらず、切り出された石ですね。そして、同時にこの石が、目があるんですね、七つの目が。で、七つの目があって、後で出てくるんですけども、これ十節見てください。四章の、この後半、四章の十節ですね。ゼカリア書ですよ。このゼルバベルの手にある下げ振りを見て喜ぼう。これらの七つは、全地を生き巡る主の目であると書いてあります。そして、黙示録の、五章の六節には、その目は全世界に使わされた七つの御霊であると書いてあります。つまり、メシアの前に、なんて言ったらいいかな。メシアの上に御霊がおられる姿を、ここでは描いているわけなんですね。イエス様の、イザヤ書の、確か11章のとこですか、そこに若枝の予言がありますけど、そして御霊の働きが書いてあります。7つの特徴を持った御霊の働きが書いてあります。そしてその国の不義を1日のうちにして取り除くと旧説に、予言されてますね。1日ですよ、1日。素晴らしいですね。イエス様戻られたら、ユダヤ人たちの不義が一日のうちにして取り除かれるわけですけれども、神様の罪の許しというのは、このように、すぐなんです。少しずつ取り除くことは、ないんですね。はい、今日はここまでの罪。はい、今日はここまでの罪。人間はそう考えます。人間は考えますよ。少し苦しみながら、痛みながらじゃないと罪は取り除くことはできないと考えます。違うんです。許しというのはすぐなんです。すぐなんです。どうですか？例えば、私はここまでは許すけど、この部分はまだ許さないからね。 許しじゃないですよね。イエス様何て言われました？7回の70倍と言いますと言いました。これを神様が行ってくださるわけなんです。そして、次に10節のこの木ですね、ブドウの木の下とイチジクの木の下で招き合うと友達よって、これは平和を表しています。平和を表しています。御箇所の4章の3節と4節に、ちょっと読んでみますかね。主は多くの国々の間の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。彼らは皆、おのおの自分の葡萄の木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。誠に万軍の主の御口が告げられる。わかりましたか？この木の下で語り合ってるっていうのが、これが、あ、それだけ安全なんだ。戦争はないんだ。平和なんだ。ということです。ですからここに書いてあるのは、メシアが来られて、そして罪が許されて、平和が与えられるよという予言なんですね。では次4章見ましょう。私と話していた御使いが戻ってきて私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚まされた人のようであった。彼は私に言った。あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた。私が見ますと全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には七つの灯し皿、ごめんなさいね。ちょっと2節もう一回読み直します。彼は私に言った。あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた。私が見ますと全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には七つの灯し皿があり、その上部にある灯し皿にはそれぞれ七つの管がついています。またそのそばには二本のオリーブの木があり、一本はその鉢の右に、他の一本はその左にあります。あります。今度は食台の幻。五つ目の夜の幻は食台です。で、ゼカリアがこれを見てですね、ああ、食台だなって思ったと思うんですけど、なんかちょっと変だなっていうのはすぐ分かったと思うんです。変な部分。祭司は普通というか、祭司はですね、灯し火皿に油を持ってくる役割を持っています。務めを持っています。出エジプト記の27章20節21節、もう他にも書いてありますけれども、絶えず灯し火を、この、保っているようにしておかなきゃいけないと。つまり油を持ってこなきゃいけないんですよ。ところがここはどうですか？持ってくる必要がないんです。オリーブの木から管が出ていて、オリーブ油がこの灯し火皿に流れていく、日本のオリーブの木があるんですけども、流れていく姿であったわけなんです。で、その解釈を説明を4節以降に御使い自身が行っています。さらに私は私と話していた御使いにこう言った。主よ、これらは何ですか？私と話していた御使いが答えていった。あなたはこれらが何か知らないのか？私は言った。主よ、知りません。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、と万軍の主は仰せられる。私の霊によって、聖霊を表していたわけなんです。燭台の光というのはもともとイスラエルを表しました。そのイスラエルが国々の光になるということで、で、教会に対しても使われてますね。黙示録で七つの燭台の間にイエス様がおられました。で、その光が御霊によって灯され続けるというのが、このオリーブの木からのこの油が示していたものなんですね。で、ゼルバベルは今ペルシャによってユダヤ人を治めるべく任命された総督です。ダビデ直系なんですよ。だから王な 王とならなければいけない人なんですけれども、状況がそれを許さない。異邦人の時だ。ペルシャがユダヤ人を治める。総督、あくまでもペルシャの役人なんです。で、彼は周囲の反対を受けながらも工事を続けさせていく決断を行っていかなければいけない。そして人材が足りないですよ。無尽蔵にさえ見えるその仕事の量、もうやってもやってもなんかはかどってるのかわからないような状態です。あまりにも廃墟となっていたために。そこで主があえて権力によらず能力によらずと言われました。どうですか、政治的な指導者にとってこの二つ、ものすごいこれがもう政治家でしょうっていう言葉ですよね。この最初の権力っていうのは武力とも訳すことできるんですけれども、そうするとあれですよね、周囲の敵からと守らなきゃいけないわけですよね。でもそれ武力じゃないんだよってこう神様おっしゃってるんですよ。そして次にこの能力ですね、人材の方ですよ。でこれもそうじゃないよ、私の霊によってだよ。3章で勉強できたのが神の前にいかに立つことができるのかということでした。4章で勉強できるのは神にあって神の仕事をいかにできるのか、私の霊によって御霊によってなんだということです。御霊に導かれるところには自由があります。御霊に導かれることによって肉欲を殺すことができる。肉には良いものが何もない。ただ神に敵対することしかできないけれども、御霊のうちにあるものはそれを殺して神の御心を行うことができるんだということが、この今まとめたんですよ。ローマ書であるとかですね、あとはガラテア書であるとかに書いてあります。そして奉仕を具体的に外側の働きを行うときには聖霊のバプテスマが必要です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。どうですか、同じですよ。ゼカリアと、ゼカリアじゃなくてゼルバベルと、その時は1人か、イスカリオテのユダがいないですからね、11人の弟子に対して相手は神様がイエス様に言われたのはあらゆる国民ですよ。国々の民を弟子としていかなきゃいけないんです。どうやって、まずここから考える必要なんですよね。私たち忘れてしまいます。無理なんです。だから、権力によらず、能力によらず、私の霊によって、聖霊様の力、しか、できないんです。で、次をご覧ください。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。この大いなる山というのは権力を表しています。ペルシアの法令にせよ、周囲の反対にせよ、あらゆる障壁があっても神様が平らにしてくださるということなんですね。御霊が働けば、何十年も伝道していても福音を信じない人であっても御霊が働かれたら、改心は一瞬なんですね。一瞬なんですよ。私たちが何十時間かけていろいろ議論してなんで信じないのかと言っている時でも、御霊が働かれたら一瞬で解決するんです。だからゼルバベルがここで恵みあれ恵みあれということなんです。自分たちがやるんじゃないんですよ。神様が行ってくださるという麗しい働きの中に私たちが入っていくことができる。で、頭石ってありますけど、これ神殿を建てる、その一つの、まあ、セレモニー的なっていうか、実際に重要な働きですね。象徴的な働きです。その時に、恵みあれ、恵みあれ。
もう神様がしてくださったんだということです。で、8節、ついで私に次のような主の言葉があった。ゼルバベルの手がこの宮の礎を据えた。彼の手がそれを完成させる。この時あなたは万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知ろう。誰がその火を小さなこととして蔑んだのか。これらはゼルバベルの手にある蔑ぐりを見て喜ぼう。これらの七つは全地を生き巡る主の目である、ということで、ゼルバベルの手で始まったこと、これがゼルバベルの手によって完成するよということです。この蔑ぐりっていうのが、その測量したりするですね、この道具でありますけれども、このそれをこの手を持ってですね、この完成を神様がさせてくださるということ、ピリピ書に書いてありますね。1章6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださるということを私は固く信じているのです、ということで、大事なのは手を離さないということ、手を離さない。で、ここに、その日を小さなこととして蔑んだのかとあります。これ、ハガイ書にも書いてありましたね。かつてのソロモンの神殿と比べて、なんでこんなに小さなことやってるのかと、この、がっかりした人たちがいました。それで、離したくなるんですよ、手を。けれども、離すなって言ってるんです。これが大事なんですね。私たちは神様の仕事をすると言っても、この神様の仕事なんですよ。自分の仕事じゃないんですよ。でも自分の手に与えられているものは離しちゃいけないんですよね。その小さな手によって、小さな道具によって大きなことをすることができるんです。どうですか、モーセは40年間、まあ40年間同じ杖だったかどうか分かりませんけれども、羊飼いの杖ですね。それがそのまま神の杖になったんです。それでナイル川を地にしたり、そして最後は航海を分かれさせたという神様の御業が起こっていったわけなんです。では最後、私はまた彼に尋ねていった。燭台の右左にあるこの2本のオリーブの木は何ですか？私は再び尋ねていった。二本の金の管によって油を注ぎ出すこのオリーブの二本の枝は何ですか？すると彼は私にこう言った。あなたはこれらが何か知らないのか？私は言った。主を知りません。彼は言った。これらは全地の主のそばに立つ二人の油注がれたものだ。また、先ほどのですね、ヨシュアの大祭司ヨシュアがメシアについての予言を神様が与えてくださいましたが、ここでも同じです。メシアについての予言です。油注がれたもの。これそのまま油ですね。メシアですよ。ヨシュアとゼルバベルの二人が将来のメシアを証しする者たちになるんだ。王であって祭司である方です。そして具体的にここでは主が来られる前に二人の証人が立てられるということを使徒ヨハネを通して神様が与えておられます。創世記じゃなくて、黙示録の11章で、そこではですね、神殿を建てられてるんですけれども、火吹いて予言してるんですね。神殿建てられてるんですよ、そこでも。さっき見たゼカリア書の予言でも、今見た、神殿についてですよね。実際できてるんですよ。で、喜ぶはずなのか逆のことを行ってます。なぜか、外庭は異邦人によって荒らされてると。偽物だったんです、これは。偽物だったので、これは偽物だということで、予言を行っている者たちが出てきて、そして裁き、神の裁きがあるんだということを予言をしていたんですよ。けれども、ダニエル書9章27節に出てくる反キリストがここで出てきてですね、彼らを殺すわけですが、3日半、後に、生き返って天に引き上げられると。で、見てください。黙示録の11章の4節。全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの燭台である。ですね。このように、2つの燭台っていうか、この2本の木に繋がってるこの、この 食材ということですね。このように解説がちゃんとあります。ですから、このヨシュアとゼルバベルはメシアご自身を表し、かつメシアの到来を警告する二人の証人。多くの人がモーセとエリアだと言いますけれども、私も多分そうじゃないかなと思うんですが、まあ、100% は言えませんね。でもはっきりしているのは二人の証人が出てくるということです。それを表しているということです。どうでしょうか。自分たちがやってること本当に小さいんですよ。で、ヨシアも本当に汚れた服を着ているっていう感じで恥を負っていました。で、私たちもどんなにダメだと思ってもですね、で、自分が個人的なクリスチャン生活をしても、あ、ダメだ、でも悔い改めたら、神様の前に出たらですね、その悔い改めた心を神様は豊かに祝福してくださいます。慰めを与えてくださいます。そして私はあなたを立て直す、そしてメシア、キリストが現れる働きを行わせてくださるんですね、という、慰めです。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、私たち、目で見るところでは本当に小さい、こうペテロが、波を見て溺れてしまいそうになるように、私たちも同じように波を見てしまうことが多々ありますけれども、イエス様がその度に私たちを掴んでくださって、そしてまた同じように水の上を歩くことができるようなこの働きの中に入れさせてくださることを感謝いたします。どうかゼカリアのように私たちが常に幻を見ることができますように、どうぞ私たちを祝福してください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。